黒部サトライ。おはようございます、岩木幸子です。黒部サトライ、この番組では行ってみようやってみようコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。今日やってきたのは黒部市総合体育センターです。第33回カーター記念黒部名水マラソンについてお話を伺います。今年も5月29日の日曜日に開催されます。遠くは海外から、そしてお子さんから80代を超える方まで、たくさんの皆さんが参加するこの大会の魅力を伺います。お楽しみに。黒部サトライ、黒部名水マラソンについてお話を伺います。お話は黒部名水マラソン実行委員会事務局の石倉明さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
石倉さん、もうすっかり高齢ですね。
そうですね、はい、33回ということで歴史を重ねてまいりました。開催日は5月の29日日曜日が開催日となります。は
い、どれぐらいの方が参加されるんですか？
そうですね、昨年は約1万人、1万485名、正確に言えばなんですけれども、はい、1万人という大台に乗ったのは去年が初めて で今年はまだ1万人の大会を目指して、開催準備をしております。
それだけ人が増えてきたっていうのは何かきっかけだったり原因だったりがあるのかなと思うんですけど。
そうですね、こんだけ大きくなった理由は、やっぱり2年前にフルマラソン化したということが一番大きな要因だと思ってます。今年はフルマラソン3回目になるんですが、黒部市民の方々をはじめ、地域の方々非常にたくさんご協力いただいてランナーをおもてなしすると、そういった温かい心がランナーの皆さんの心をギュッと掴んでるのかなというふうに思ってます。
なぜカーターマラソンという名前がついているのか教えていただけますか？
はい、カーターといって皆さん何を思い浮かべるでしょうかね？
私はまず大統領の名前ですかね。
はい、正解です。
あ、よかったです。
アメリカの元大統領のジミー・カーターさん、はい、1984年に YKK 株式会社の創業50周年記念式典ということで、黒部市に来られました。カーターさん来られて何かできないかなということで、カーターさん実はジョギング愛好家ということが情報として入っておりました。それで、黒部市の方で、市民とともにジョギング大会をやろうというのが第1回大会として始まりました。それ以来カーターさんが来られたジョギング大会をしたということを記念して、今年33回目になります。短パン姿で走ったっていうのは、黒部市内では伝説のようになっているんですけども、そして笑顔でたくさんの方々とこう触れ合われた、やはり黒部市民の方々にとっても非常に印象深い第一回大会だったと聞いております。
さて、この黒部名水マラソン、いろんなコースといいますか、いろいろな競技があるということですね。
はい、そうですね、種目はフルマラソン、10km、5km、3km、そしてジョギング、あと車椅子の部もございます。
今のところまだ募集をされているものはあるんでしょうか？
はい、募集はですね、4月の22日締め切りということで、5km、3km、ジョギングの部がまだ募集中であります。
割とこう気軽に参加できるようなコースのものがまだ募集中のようですね。
そうですね、子どもたちを中心に、またマラソンを始めようかなとか、少し楽しみたいなという方々が、参加できる種目がまだ募集中なので、ぜひご参加いただきたいと思います。
定員はあるんでしょうか？
5キロ3キロジョギングについては定員はございませんので、締め切り日までに、手続きをしていただければ大丈夫です。郵便振替での申し込みか、またはインターネットからになります。詳しくは大会のホームページで、ご確認をお願いいたします。
黒部サトライ、豊かな自然を感じることができるコースっていうのは、これはもう黒部ならではですね。
そうですね、富山県といえば自然が豊かなので、はい、どこもかしこもいい素晴らしい景色があると思うんですけども、黒部の景色をまた楽しんでほしいなというふうに思います。フルマラソン、黒部市内一円を回ります。山、川、海の、自然を満喫してほしい。いろんな景色を見ながら走ってほしい。そういったコース設定にもなっておりますので、そういったところを体感しながら、そして応援の温かさを体感しながら走ってほしいなというふうに考えております。
そしてこの大会を支えていらっしゃるのは、もちろん石倉さんたちスタッフもそうなんですけども、ボランティアの皆さんもたくさん参加されてるんですね。
そうですね、スタッフボランティア、合わせまして、1万人のランナーを受け入れるために2800名ほど の方々が大会に携わって朝から皆さんランナーの方々が帰られるまで本当に頑張ってくれています。
今年もたくさんの皆さんがお集まりになったそうですね。
そうですね、たくさんの方々がご協力いただけると。このボランティアが黒部市内だけではなくて、実は富山や高岡やそういった遠くからもボランティアとして、黒部の方に来ていただけると、本当に私たちスタッフとしてもありがたい限りです。
そうですか。今年はもう間に合わなかったけれども、もちろんこちらは来年もおそらくあると思いますので。
そうですね、はい、私たちは走る人、支える人、応援する人、みんなが笑顔になれる大会ってものを目指してます。今言ったどちらがいいかなっていうのは自分の選択だと思うんで、とりあえず皆さんにたくさんの方に携わってもらって、大会が楽しかったなって思っていただけるような、そういった大会を目指しております。
応援団についてはもう募集は締め切っていらっしゃるんですか？
はい、実は昨日締め切り日だったんですけども、またたくさんの方応募いただいております。募集は終わっちゃってますけども、沿道での応援っていうのは本当個人でいろいろやっていただいて結構です。楽しんでいただいて結構です。ただコース上に飛び出してしまったりですとか、ランナーの邪魔になるようなそういった形にはならないような形で応援をお願いしたいと思います。
一番っていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、ここは応援スポットとしておすすめだなっていうところに今からちょっと行ってきたいなと思うんですけど、どこがいいでしょうか？
そうですね、応援スポットといえば、
はい、
昨年黒部市が新庁舎完成いたしました、
うん、はい、
その新庁舎の前がコースになっておりまして、
はい、
その新庁舎の前で、給水であったり、または応援ポイントにもなっておりますので、
はい、
レースの醍醐味とすれば、そういったいろんなことが見れるっていうのが新庁舎前になると思うので、ぜひ応援の方、そちらの方にも来ていただいて、一緒に盛り上げてランナーの方を応援していただけたらいいなというふうに思います。
そしてもう一つ、もしよかったらどこかおすすめありますか？
そうですね、黒部名水マラソン、この名水ということで、
はい、
そういった小図というんですけれども、水が湧くところ、そういった水を使ってランナーの方々をおもてなしております。そういったポイントがいくつかありますので、例えば箱根小図、そこのポイントは桜井中学校の生徒さんたちが、給水係として元気よくこう水を出してくれるんですが、そこの水が冷たくてですね、美味しいという評判のところでもあります。まだまだいろんなポイント、美味しい水、育児の小図っていうのがもうたくさんポイントがあるんですけれども、箱根小図の方に足を運んでいただいたらいいのかなというふうに、思います。
黒部サトライ、
黒部市役所庁舎前にやってきました。ベンチが並んでいて、これはよく見えますね。道路が直線になっていますよ。スタートから10キロを過ぎたあたりなんですけれども、ここはね、応援のしがいがありそうです。今は車がたくさん通っている時間帯なんですけれども、当日は元気にランナーが駆け抜けていく姿を見られるんだなと思うと、とっても楽しみですね。スタート地点から15キロを過ぎたところ、高架橋があって綺麗に山の景色が見えるんですけれど、そこを下ったところに箱根の小図があります。ここは大きな亀があって、そこから水が湧き出ているんですね。何しろ長い坂を登ってきた後だけに、きっと美味しいと思いますよ、この水は。ちょっとランナーの皆さんになった気持ちで飲んでみます。癖がなくて体中に水がこう染み渡ってくる、そんな気がします。きっと元気が出るでしょうね。ぜひ楽しみにここまで走ってきていただきたいです。
黒部サトライ、
黒部名水マラソン、2016年の5月29日の日曜日に開催されます。この日は交通規制などもあるんでしょうか？
そうですね、マラソン、スタートが、午前9時、そして競技終了予定が15時となっておりますので、この6時間黒部市内で交通規制かかりますので、黒部のお越しの方、また黒部から外の方に出られる方、ご迷惑をかけることもあります。申し訳ございませんが、ご協力の方をお願いいたします。
誘導に従ってお進みいただきたいと思います。最後に石倉さんの方からぜひ皆さんにメッセージを一言お願いします。
はい、黒部名水マラソンを走ってですね、みんなで元気に明るく笑顔になれるような、そういった大会にしたいと思います。皆さんで一緒に大会を盛り上げていきましょう。お願いいたします。
お話は黒部名水マラソン実行委員会事務局石倉明さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部サトライ、
いかがでしたか。この大会特別ゲストはキューちゃんこと高橋直子さんです。前日に開催される育児街歩きにも参加されるんだそうです。そしてキューちゃんのトークショーもありますよ。詳しいお問い合わせは黒部名水マラソン実行委員会事務局まで。電話番号は 076557-2300 076557-2300 番です。来週も新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。ご案内は岩木幸子でした。